Most of us at one time or another have been in a situation.
私たちは一度ならず新しい状況に置かれ不慣れや不安を感じたことがあるでしょう。約5年前にモンソン大官庁が私を教会幹部として召したとき、私の家族にもそのような状況が起こりました。その召しを果たすためには20年以上親しんだ美しい場所から引っ越すことが必要でした。妻と私はこの変化について聞いた時の子供たちの反応を今でも覚えています。 16歳の息子は声高に言いました。全く問題ないよ、みんなは行きな、僕は残るから。その後息子はほどなくして私たちと一緒に行く決心をし、新しい機会を忠実に受け入れました。新しい環境での過去数年間は私の家族にとって学びの機会、また楽しい機会となりました。それは特に松井生徒の温かい歓迎と善意があったからです。私たちは様々な国で生活してきたので、この地上の神の民の一致が現実的で確実なものであることを理解するようになりました。この飯を通して多くの国々を訪れ、多くの集会を管理する特権に恵まれてきました。数々の集会に出席すると、多くの国や言語または文化を代表する会員の皆さんに会うことがよくあります。この福音の真剣時代で素晴らしいのは、地理的な区域や国境に制限を受けないことです。教会は世界中に広がっています。教会は地の四方からその子らを集めることにより神の御子の栄えある再臨に備えています。教会員は多様性を増していても、私たちの神聖な受け継ぎはその違いを超えて浸透しています。教会の会員として私たちはイスラエルの家に迎えられています。兄弟姉妹となり、同じ霊的な血統の同等な相続人となります。神はアブラハムに、この福音を受け入れるすべてのものはあなたの名によって呼ばれ、あなたの子孫とみなされ、立ち上がってあなたを父として称えるであろうと約束しておられます。教会の会員となるすべての人に対する約束があります。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。異国人を表すストレンジャーという言葉はラテン語のエクストラネウスから来ていて、外側または外部からを意味します。この言葉は通常出身、文化、見解、宗教など様々な理由で部外者である人を指します。世にあって世のものにならぬように努力しているイエス・キリストの弟子として、私たちは時々自分が部外者であるかのように感じます。異なると思われている人にある種の機会が閉ざされていることが数多くあるのを知っています。すべての時代を通して神の民は異国人や異なるように見えるすべての人を世話をするように戒めを受けてきました。旧約の時代、異国人は家父や孤児と同等の親切なもてなしから恩恵を受けました。その生存は地元の住民から受ける保護にかかっていました。イスラエルの民はこの問題に関して次のような明確な指示を受けました。あなた方と共にいる気流の他国人を同じ国のに生まれたもののようにし、あなた自身のように愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの国で他国人であったからである。イエスは地上で教え導かれた間、親切と寛容の基本的な義務をはるかに超えた模範を示されました。主は社会から疎外された人々や自分は義人であると信じる人から拒まれ、汚れているとみなされた人々を憐れみ尊重されました。これらの人々も同じように主から教えと導きを受けたのです。例えば救い主はその時代の習慣を気に留めず、サマリの家の女に話しかけて水をお求めになりました。主税人と共に食事をされました。重い皮膚病を患う人に近づき、ためらうことなくその人に触れて癒されました。ローマの百足長の信仰を称え、主は群衆に向かってこのように言われました。よく聞きなさい、イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。イエスは普遍的で無条件の賜物である完全な愛の律法を守るように私たちに求め言われました。 自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて優れたことをしているだろうか。異邦人でもしているではないか。天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。この教会には異国人も部外者もおらず、兄弟姉妹がいるだけです。永遠の御父について私たちが持つ知識は、地上のすべての男性と女性の間にあるべき兄弟姉妹の間の愛に対してもっと敏感になるように助けてくれます。外来者と目される人に真剣者はどう接したらよいか、小説レ・ミゼラブルの一節が説明しています。ジャン・バルジャンはちょうど囚人の状態から放免されたところでした。長い旅と死ぬほどの飢えと渇きでクタクタになって小さな町にたどり着き、食事ができるところと宿を探していました。彼が町に来たという噂が広がると、すべての住人は一人また一人と彼に対してドアを閉ざしました。ホテルも小さな宿屋も監獄さえも中に入れておかれませんでした。拒絶され、追い出され、追放されたのです。最後に力尽きてその町の司教の家で崩れるように倒れました。家の玄関の前で。この善良な聖職者はバルジャンの過去にすっかり気づいていました。しかし彼はこの不老者を招き入れ、憐れみ深い言葉をかけました。ここは私の家ではなくキリストの家です。来る人に名前を尋ねはしません。ただ心に悲しみのあるなしを尋ねます。あなたが苦しみ飢えと渇きを感じておられるなら、あなたは歓待せられます。なんで名前を知る必要がありますか。それにすでにあなたの名前を知っています。バルジャンは驚いた目を見開いた。本当に私の名前を。そうです、私の兄弟というのです。この教会ではワードや定員会は私たちに所属するのではなく、イエス・キリストに所属しているのです。集会所では誰もがくつろぎを感じるべきです。あらゆる人を歓迎する責任はこれまでになく大切です。この世界は大きな変動の時期を経験しています。交通手段や通信速度の向上と経済のグローバル化により、地球は大きな一つの村になりつつあります。そこで人々や国々がかつてないほどの頻度で会い、つながり、交わっています。これらの広大で全世界に及ぶ変化は全能の神の計画によるものです。地の四方から主の選民を集めることは、遠くの国々に宣教師を派遣するだけで起こるのではなく、私たちの住む都市や近所に人々が他の地域から移ってくることによっても起こるのです。多くの人が知らないうちに主に導かれて福音に耳を傾け、主の群れに入ることができる場所に導かれているのです。これから皆さんのワードで福音に改宗する人は皆さんの友達や知人ではないというのは非常によくあることです。そのことはその人の外見、言語、服装、肌の色でわかるでしょう。その人は異なった背景や生活習慣を持った別の宗教の中で育った人かもしれません。フェローシッピングは大切な神権の責任です。アロン神権定員会とメルケゼク神権定員会はビショップの指示の下で姉妹たちと一致して働き、各人が愛と親切によって歓迎されるようにするのです。ホームティーチャーと訪問教師は忘れ去られたり無視されたりする人が誰もいないように見守るでしょう。私たちは皆ワードや支部の中で霊的な一致を築くために共に働く必要があります。完全な一致の模範はキリストがアメリカ大陸を訪れられた後に神の民の間にありました。モルモン書にはこうあります。霊満人とか何々人とか言われるものもなく、彼らは一つでありキリストの子であり神の王国を受け継ぐものであった。異なっていたり弱く見える会員を無視したり孤立させたり、私たちに似た人とだけ仲良くしていては一致することはできません。そうではなく、一致は新しい人や特別なニーズを持った人々を歓迎し彼らに仕えることによって得られるのです。 彼らは教会にとって祝福となり、隣人に仕える機会を私たちに提供し、その結果私たちの心が清められるのです。兄弟たち、教会の建物のドアに来る人が誰でも手を差し伸べることが皆さんの責任なのです。感謝の心で偏見を捨てて歓迎してください。もし知らない人が集会に入ってきたら、温かく挨拶をし、一緒に座れるように招き入れてください。彼らから来るのを待つのではなく、むしろ歓迎され、愛されていると感じられるように、皆さんから先に行動を起こしてください。初めに歓迎した後、その人に使い続けることができる方法を考えてください。あるワードで、二人の聴覚障害のある姉妹のバプテスマの後に、二人の素晴らしい婦女教会の姉妹が、この新しい回収者とうまく話ができるように手話を学ぶ決心をしたと以前に聞いたことがあります。兄弟姉妹に対するなんと素晴らしい愛の模範でしょうか。天父にとって異国人は一人もいないことを明かします。天父にとって大切でない人は一人もいないのです。ペテロと共に次のように明かします。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う人はどの国民でも受け入れてくださる。主がご自分の羊を終わりの日に集められるとき、私たち一人一人に、私が旅人であったときにあなたは宿を貸してくれたと声をかけてくださるように。すると私たちは言うでしょう。あなたはいつ旅人であるのを見て、あなたが旅人であるのを見て宿を貸しましたか。主は答えられるでしょう。私の兄弟であるこれらの最も一人小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。イエス・キリストの御名により、アーメン。